今日は詩編の第5編ですね。ここのところは内容的にははっきりした内容があります。それは最初にですね、聞いてくださいっていうことが繰り返し書いてありますね。2節3節4節と、詩編もいろいろな詩編がありますが、第一義的にはこのように、心の叫びを神様に訴えるという、そういう叫びそのものが詩という形になっておる。で、ありのままの心の状態、ありのままの気持ち、それをこのように言葉にそのまま映したということで、歴史書のように後から今振り返ってですね、全体として理性的な目で書くということと違って、非常にこの個人的なことがここではっきりしているわけですね。みんなこれ一人称なわけです。で、私ということで、始まっているわけです。で、耳を傾けてください、聞き分けてください、聞いてください、いろんな表現でなっております。で、この4節、朝ごとに私の声を聞いてくださいってあります。ここのところだけ本来これ命令形でないわけですね。ですから他のすべての訳はこの訳だけが願望にしてありますが、これは未完了形ということなんです。未完了形、繰り返し完了してないということで、繰り返しということで聞いてくださると。これはちょっと英語訳でも見たら分かりますが、Oh Lord, in the morning, you hear my voice. そういう訳、英語でもほとんど全部そうですね。あるいは、In the morning, Oh Lord, you hear my voice.という形ですね。At daybreak, daybreak, 夜明けですね。At daybreak, you hear my voice. まあ、そういう形で、聞いてくださるっていうのが大概の訳です。で、この未完了形は時々こういうふうにですね、聞いてくださる、願望に訳したりすることがありますが、多くは繰り返し聞いてくださる、完了しないということで、繰り返し聞いてくださる、朝ごとにとありますから、朝ごとに繰り返し聞いてくださると。朝ごとに私は見舞いに出て、仰ぎ望むのです。で、そういうふうにですね、この2と3は、命令形なんですね。聞いてくださいと。Listen to me という形なんです。だから4節は未完了形で辞書が変わってですね、聞いてくださるという形になっているんですね。この訳はそういうふうになっていないんですけど、例えば2節だと英語で言えばですね、Listen to my cry for help ですね。Listen to me, listen to my cry for help, my king and my god. 聞いてくださいと。で、3節の方は、Oh Lord, in the morning,You hear my voice. まあ、そういうことになっておりますね。で、聞いてくださいという真剣な叫び、祈りに対して、朝ごとに聞いてくださるのだと。で、朝ごとに見舞いに出て、あなたを仰ぎ望むという、まあ、そういうこの人の、この詩を作った人の基本的な信仰の姿勢っていうのが、まずこのはっきりと最初に出てきておるわけですね。私たちの信仰というものをこういうふうに神様にまず叫び、そして神様が聞いてくださるという確信を絶えず持つと、まあ、これが本当に生きた信仰の姿なので、こういうのがないときには人間の雑音ばかりが入ってくると、人間への単なるいろんな思いとか人間が言ったこう言ったとか、そういうふうになってくるので、 そしてだんだんと信仰とかいろんな思いがもやもやしてくるということが多いわけです。それでまっすぐこの詩編というものはまず神様にまっすぐ向かって、そして人間が聞いてくれるとかそういうことではなくて神様が聞いてくださればことは足りるということですね。でこういうふうにしないで人間にですね、私のことを聞いてください、私の思いを聞いてくださいとかいくら言ってもですね、人間同士っていうのはなかなか全部は言えないところがあるわけですね。そこからさまざまな理解がうまくいかないということもある。どうしても他者には言えないような事情もある。そんなことはわからないわけですから、なぜそういうことが起こったのかっていうことが、まあ、当事にはわからないと。で物事は非常に複雑なわけなので、それぞれの人間がどのようなああいう逃げない順を持っているかということはわからないわけですので、まあ、そういうことがですね起こるわけです。でも神様は私たちがどんなに複雑な事情を言う逃げない事情、相手が思いもよらない事情を抱えていると、自分が抱えているとかですね、どんな場合でも神様は確かに聞いてくださるということなんですね。ですからそういう意味でこの神様に聞いてくださいという叫び姿勢と、それがあると神様の方も聞いてくださると。で神様がこういう人間に向かったら信仰っていうのは必ずぼやけてきて分解していくけれども、神様に向かえばこのように神様は聞いてくださるということを経験ができると。それがまあこの基本的な信仰、生きた信仰の表れだということですね。でそうした上でこういう基本的な関係を持った上で、次は悪ですね、悪の問題、悪人の問題が、五六七に書いてあるということです。神に逆らう者、悪人というのはまさにそういうことですね。悪を行う者、流血の包みを偽る者、あざく者、そういう者は当然、神様は厭われると。ということですね。で、このようにまっすぐ神様の方を向いて、神様からの答え、声を聞いてくださるという、そういうふうに神様をまっすぐ結びついた人と最もこういう対立するのが、ここに絶えず高ぶった目、あるいは偽りを持って語る、欺く者とかいったことですね。まあ、そういうことを対比的にここに出てくるということです。そういうことと対照的に私は深い慈しみってありますが、これはヘセッドという言葉ですよね。ヘセッドという言葉は、まあ、真実というふうにも訳される、真実な愛、変わらない愛というふうに変わらないというような意味合いで訳されることがあります。で、深い慈しみをいただいてって書いてありますが、これも神様からのヘセッド、愛、慈しみを、真実をいただいて、それを受けてあなたの家に入ると。そういう意味で言ってるわけです。また、ある英語訳はさらにですね、So great is your faithful love.I'm coming to your house というなって、あなたの真実な愛、さっき言った真実な愛というふうにヘセドは訳されるんですけど、真実な愛が非常に大きいので、それによって私もあなたの家に行くことができると。そういうふうにも訳してありますね。これも訳によっていろいろに訳されています。あるいは真実の愛、あるいはステッドファーストラブとも訳されるんですね。このヘセットとステッドファースト、一貫して揺るぎない愛と。Through the abundance of your steadfast love, abundance, 満ち満ちたものですね。あなたの変わることのない その道にしている、そのことによって私は あなたの家に入ることができます、私は入るのですと、まあ、そういうふうにして私たちが神様の宮に向かって礼拝ができるということも神様の豊かなあるいは深い真実の愛を受けるからなんだと、こういうふうに単に習慣的に神の家、聖なる宮に出入りするということでなくってですね、礼拝をできるということ、神の宮に入るのを許されて、そこで礼拝ができること自体が神様の深い愛、真実な愛を受けて初めてできると、これがなければ人間は形式的になるということですね。神様の愛の中、あるいは宗教的ないろんなことは表面的なことになるので、そういう意味でですね、深い慈しみ、真実な愛を受けて、そうしてひれ伏すのだと。そして、次の9節で主は恵みの御業だってありますね。これはもう詩編をやるときに何度も言っていることですが、新共同訳で初めて恵みの宮だとかいうふうに訳されたので分かりにくくなったんですが、これはセダーカーということです。セダーカーはセデク、メルキセデクというふうに出てくる、みんな正義、英語では全て例外なく righteousness とですね、英語の訳は、righteousness ないしはたまに justice って訳してありますけど、ほとんど全てがもう例外なく正義と訳されて当然ですね、ですからこの新教大学でだけがですね、たくさんある中でこの正義っていうのを義というのを恵みの宮だって訳したんだけど、それではちょっとやはり、本来のこの義という旧約聖書に特に出てくる言葉が見えにくくなりますね。だからここは当然、まあ、恵みの宮だっていうのもかっこつきで、義というと強いっていう感じがおそらく恵みの宮だというふうにこの担当者が訳し変えたわけですけども、ちょっとこれは意訳という感じですね。セデクっていうのはもう全てこういうみんな正義、義ということですから、義のうちに、正義のうちに私を導いてくださると言ってるわけです。正しいこと。で、ここで、旧約聖書でよく出てくるさっき言ったヘセッドと、それからセデクですね。ヘセッドは慈しみと訳されますが、もう一つ、義のうちに私を導いてください。人間はこの正しく本当の正義で導けないと。どうしても人間的な情が入ってくると。ですね、間違った方へ引っ張ったりですね。間違った宗教はまさにそういうことですが、政治でも人間が引っ張る場合には思想や宗教でも非常に間違ったものがいっぱい多いと。で、そうでなくても今度は非常に優しい人であったら今度は人間的な情で、移ってしまうとかですね、そういうことで何かこの本当に正義というもので導くということは人間社会ではなかなかできがたいことですが、神様はその恵みの宮と訳されますが、要するにこの正義を持って導いてくださるということをこの詩人が感じていたわけですよね。そしてこのまっすぐな道、まっすぐにあなたの道を歩ましてくださいと、まっすぐな道を歩ましてくださるというわけですね。この前の近畿集会のテーマが道ということだったわけですけども、神様の道と人の道とがあって、人の道は、まあ、思いつきの道、感情の道、憎しみや妬みやさまざまな汚れた道だけど、神様の道はそういうこと全てに違ったところ、高い岩、王子ハイウェイのようなもので、まっすぐ神様の道は続いておるということをこの人も知っていたわけですね。ですから、そういうまっすぐな道を歩ましてくださいと。で、この世はそのまっすぐな道を歩みと思っても絶えずそこから外そうとすることが、まあ、実説で書いてある以降ですね、正しいことをから語らず喉が開いた墓のようにそこから出てくるものは汚いものがいっぱい出てくると。 言葉が悪意とかですね、何かこう良くないものが出てくると、これはもう喉を開いた墓というのはそういうことですね。腹、この場合は腹っていうのは心も指していっているわけですが、滅びの淵、開いた墓、要するに心、言葉、出てくる言葉、あるいはこの心、言葉のもとである心っていうものがですね、非常に深い滅びの淵を持っているようなものだと。ですから、そういうような悪の深いものを持ち続けて、まっすぐな道を歩こうとするものを落とし入れをするから、だから、そのような人を打ち倒してくださいと。彼らを追い落としてくださいという、まあ、切実な願いですね。で、旧約聖書では、これに具体的な人々を打ち倒してくださいということになっていたのですが、まあ、新約聖書になってからは、そういう彼らのために祈れというふうに言われるようになったということですね。開いた墓がある、滅びの淵を持っているような、そして、悪い企みをするような人、その人を滅ぼしてくださいということでなくって、その人にも悪の霊が追い出されるようにと、まあ、そういうような形で同じようにこの悪そのものを打ち倒してくださいという強い願いを共通しているんですけども、旧約の場合人間がそういうふうに祈る対象になっているんですね。だから、まあ、新約聖書ではその悪い人間の中に宿る悪の力に対して、この激しい気持ち、悪の霊に対して、あの悪の霊を打ち倒してください、追い出してくださいと、まあ、そういうように霊的になったということです。で、最後は、そういうふうにして、周りに群がる悪の力から守られ、群がる悪の力に引っ張り込まれないでですね、神様の道をまっすぐに歩いていくときには、どうなるかというのが、まあ、最後に書いてあるというわけですね。まあ、そういうことの出発点が、さっき言ったこの2節から4節のところだったわけですけど、まず聞いてくださいと。いうことですね。自分の声を聞いてくださいと、そして実際に聞いてくださるという、その相互の経験を繰り返すときには悪の力も入ってこれないと、そういう意味でこの悪っていうことをですね、このが原点になると、2、3と4が原点になって、さまざまな偽りや間違ったものをさまざまな悪の勢力に負けないと、で負けないで最終的には12、13のようなところへと導かれていくというんですね。あなたは避けどころとするもの、最終的には喜びは永遠に喜びがある、消えないような世界へと導かれると。ここではもう喜びっていうことはここに何度も書いてあるわけですね。神様を避けどころとするときには喜び、祝いがあり、喜びと歌があると、まさにあなたを避けどころする、皆を愛するっていうのを神を愛すると同じことなので、そこにこそ喜びがあると、そういうふうにして、この最初の出だし234は全く個人的な叫び、私という一人称だったけれども、この最後のところには複数、みんなですね、避けどころとする人、神様を避けどころとする人、みんなによってこういうことになると、皆を愛する人は誰でも守られると、皆を愛する人は誰でも喜び誇れるし、従う人は誰でも祝福されると、でそういうふうに、出発点は全く個人の激しい圧迫感や苦しみと、そこから個人的に聞いてくださるという経験が、まあ、こういうふうに悪日も勝利して、そしてまた周囲の人たちにもこれが伝わっていると、まあ、そういったことがここで、第5編では言われているということですね。 そういうことで私たちもこのように朝ごとにやるように、まず朝ごとにこのように神様の御声を直接聞くことができるように、そういうふうにさせていただくと、この世、この一日の生活も確かに悪に負けないでいけるということですね。で、これを繰り返せば、生涯もこの途中にあるようないろんな悪が襲ってきても、確かに生涯は守られて、あなたの道を歩ませていただけると。神様の道を歩むということは、この最初に言ったことがなければ、確かに歩めないわけですね。訴えられて人間でなくて神様に訴えて、神様からの声をもう励ましや慰めや個人的な導き、許しを聞かなければ、神様の道をまっすぐ歩めない。ということは確かなことなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。